今日は御言葉を分かち合っていきたいんですけれど、いつも1月の一番最初の礼拝はですね、今年度のスローガンになるその御言葉で共に恵みを分かち合っていきたい、そのように願っています。今日のウィークリーレターからですね、新しいスローガンが載せられています。今年のスローガンは、神の霊によって恵みの宣言をせよというスローガンが載せられています。聖書の箇所はゼカリア書の4章の6節から9節の御言葉です。万軍の主は仰せられる。これは権勢によらず、能力によらず、私の霊によるのである。大いなる病よ、お前は何者か。お前はゼルバベルの前に平地となる。彼は恵みあれ、これに恵みあれと呼ばわりながら頭石を引き出すであろう。主の言葉が私に望んで言うには、ゼルバベルの手はこの宮の礎を据えた。彼の手はこれを完成する。その時あなた方は万軍の主が私をあなた方に使わされたことを知る。アメン。今日はこのところから、神の霊によって恵みの宣言をせよという御言葉のテーマで、共に恵みを分かち合っていきたい、そのように願っております。私たちはですね、神様から多くの恵みをいただいております。クリスマスの時にも少しお話をさせていただいたんですけれど、恵みというのはですね、私たちよく使うんですけれど、その本当の意味というか、たくさんの意味はもちろんあるかもしれませんけれど、受けるに値しないものが神様から一方的に与えられるものを受け取ること、それが神様の恵みの中の一つだと思います。そしてそのことを思う時に、私たちが救われているということもまた神様の恵みだと思うんですよね。そして今生かされていることも、神様の子供にされていることも神様の恵みであります。多くの人たちが伏見なりの神社に流れるように歩んでいる中で、今日私たちが誠の神様を礼拝できるというのもまた神様の大きな恵みだと思うんですけれど、アメンでしょうか。そのように神様の恵みということを思うときに、それはいつも良いもので、そして素晴らしいものというイメージがあると思いますね。でも時々自分の人生の中で試練とか苦しみとか困難とか問題とかがあるときに、何か神様の恵みが注がれていないような、神様の恵みがどこかに行ってしまったような、そのように感じてしまうことも少なくないんですけれど、でも聖書の御言葉の中で私が非常に好んでいる御言葉があります。それはエレミア書の31章の23節の中で、荒野で恵みを得たという言葉がありますよ。私はこの言葉が非常に好きで好んで使っているんですけれど、荒野というのはですね、非常に環境的にも苦しい、辛い、そのような状況だと思いますね。ひょっとしたら生命力、生きる力さえも失っていくようなところ、それが荒野だと思います。そしてそれは私たちの人生の中において非常に辛い時期、しんどい時期、苦しい時期の象徴でもあると思いますね。でも聖書ははっきりと、そのような場所、そのような状況、そのような環境の中にあっても、絶対大敵に変わらない神様の恵みが注がれていると約束しているんですよ。私たちがどんな環境や状況であっても、苦しみの中にあっても、辛い状況の中にあっても、神様あなたはどこにいるんですかというような状況の中にあったとしても、神様の恵みはそのところに注がれていますから、心から感謝します。神様は変わることのない恵みを持って私たちを導いてくださる、そのようなお方であることを心から感謝したいと思うんですよね。また私たち自身が自分の力の限界を覚えるということもあると思います。その時私たちはどうするでしょうか。ある人はできないと言って諦めてしまうという人もいるかもしれません。ひょっとしたら、もっと頑張って、もっとなんとか努力してと言って、自分の力で一生懸命そのことを乗り越えようとする人もいるかもしれないと思いますね。でも私たちがもし自分自身の限界というものを感じた時、それは神様に頼ることのできるチャンスだということを知らなければならないんですよ。 私たちが両手を挙げて降参して、神様私にはもうできませんって、もう無理ですって、だから私にはあなたの助けが必要なんです、あなたの恵みが必要なんです、そのように語るときに、私たちは最も弱い状況の中で最も力を帯びているものであるということを知らなければならないんですよ。パウロが語っているように、私が弱いときにこそ私は強いと言っています。彼がそのことを語ることができたのは、もちろん病ということがあったでしょう。彼が病のために神様に3度祈ったときに、神様からの答えは、私があなたに対して与えている恵みは十分だと言われました。そして彼はその言葉を聞いて悟ったんですよね。私が弱い時にこそ私は強い。なぜならば、自分自身が働いて、自分自身が努力して、自分自身が頑張るということも大事だけれど、それ以上に神様の力が動くこと以上に大きな力はないからですよ。神様の助け以上に力強い助けはないんですよ。神様が働かれるということ以上に偉大な御業はないんですよね。私たちはそのことを知るときに、神様に助けを求めているその時が最も力を帯びている瞬間だということを知らなければならないんですよ。今自分の信仰が調子がいいとか、今自分の信仰が乗っているとか、また自分の信仰がバリバリ働いているように感じているとき、私たちは思いのほか神様に頼ることができないという弱さを持っています。全てのことがうまくいっているとき、私たちは神様に祈れないというときがあります。またある人は祈らないという人もいますよ。でも今日私たちが神様の前に、神様助けてくださいって、神様あなたの力が必要なんですと祈れる人は幸いな人だと言わなければならないと思います。そしてそのような人の上に神様の恵みが豊かに注がれていくことを心から感謝したいと思います。なぜならば、全ての人が神様に頼ることができるわけではないからですよ。自分の限界を知りながら、自分の限界が分かりながら、なお神様に頼れない人がいます。自分にはもうできないということが分かりながら、なお神様に祈らない人がいます。でもそのような中で、自分の限界を知って神様に頼れるということは、それは神様の恵みなんですよね。その人は祝福された人なんですよ。ですから今日私たちが神様に祈れることの幸いを心から感謝したいと思います。それはまさに荒野の中で降り注ぐ神様の恵みだと思いますね。今日の本文に出てくるゼルバベルというのはですね、ソロモンが建てた神殿がバビロンによって滅ぼされて、そして長い間放置されていたんですけれど、でもその神殿を再建するために建てられた責任者の一人、それがゼルバベルという人であります。神様はゼルバベルに対してですね、神殿を再び建てるという使命を与えられました。その時バビロンから帰還した民たちはですね、最初は喜んで神殿を建てることに対して協力をしていたし、一生懸命に働いていたんですけれど、後の日にはですね、敵から妨害とか攻撃とか様々な誹謗中傷を受けてですね、民たちは非常に失望しきっていた、そのような状態の時でありました。聖書は時々山という表現をすることがあるんですけれど、全てではないんですけれど、それは時々問題とか悩みとか苦しみとか、そういうことを意味する時があります。今日の本文の中にも山という表現が出てくるんですけれど、これはまさに神殿を建てようとする人々に対する敵からの攻撃とか、また攻撃を受けて人々のやる気が失せていくという問題とか、そういうことに対して山という言葉が使われているんですよね。この当時神殿を建てることは不可能なように思われる、そのような状況でありました。でも重要なことは、私たちにどのような 力や能力があるかが問題ではなくて、神様が始められたこと、神様が始めるように命じられたことは必ずそのようになるということを聖書は約束しているんですよね。それがどのような環境、難しい状況であっても、神様がしなさいと言われたこと、神様が始められたこと、そのことは必ず成就されていくということを信じなければならないんですよ。パウロもフィリピの1章の6節だったでしょうか、そのところで語っているんですけれど、そしてあなた方のうちに良い技を始められた方がキリストイエスの日までにそれを完成してくださるに違いないと確信しているとパウロは語っていますよ。神様が始められたことは必ず完成されていくんですよね。そしてそのことを信じることができる人は幸いな人であります。それは私たちが能力があるとかないとかそういうことが問題ではなくて、それは神様の働きですよ。ダビデが使っている言葉ですけれど、これは私たちの戦いではない、これは神の戦いだという表現を彼はよく使っています。私たちが働くべき全ての働きは、それは神の働きですよ。そしてそれが神の働きであるというならば、神様は必ずそのことを達成させてくださいますから、心から感謝します。だから私たちは自分の能力のなさとか力のなさに失望することがあっても、神様に信頼していくものでありたいと思いますね。ですから今日の本文の中で、これは権勢によらず能力によらず私の霊によるのであると聖書は教えているんですよ。これは権勢によらないんだって、能力によらないんだって、神様の霊によって全ての働きが推し進められていくことを心から感謝したいと思います。自分の立場とか能力とかが問題じゃない、神様の働きを全うするのは神様ご自身、すなわち神の霊が働くところ、神の働き、神の御業を見ることができるんですよね。私たちはそのことを心から信じて確信するものでありたいと思います。ですからゼカリア書の4章の7節の中で、頭へ死を引き出すであろうと言われているんですけれど、これは神様からの約束の言葉であります。この頭へ死というのは、全ての事業、また全ての建物、行事が完成した時に置かれる一つの記念碑のような石を頭石というんですよね。すなわちこのゼルバベルに対して、目に見える現状は民の心は折れて、敵からの攻撃もあり、人々は弱り果てている、そして神殿の再建が難しいような状況に見えたとしても、あなたはその頭石を置くと聖書は教えているんです。すなわちあなたが始めているこの御業は必ず達成されていくという神様の約束なんですよ。神様はそのことに対して必ず約束を守られるお方ですよ。人間の言葉じゃない、他の人が言ってる言葉じゃない、それは神様の言葉です。神様の約束ですよ。あなたは頭石を立てるであろうという神様の約束が、今日このゼルバベルに対して、また私たちに対して語られていることを心から感謝したいと思います。神様のなされることは必ずそのようになっていくんですよね。敵がどのように攻撃をしてきても、神様がなそうとすることを止めることはできないんですよ。全ては必ず完成するという神様の力強い約束であります。自分の立場とか能力とかが問題じゃない、大事なことは私たちが神様の力を帯びるとき、全てのことは可能になるということを心から感謝したいと思います。聖書はゼルバベルが神に命じられて働きをするときに、恵みあれこれに恵みあれと呼ばわりながらと書かれているんですけれど、私たちが神の働きをするときに、それは単に教会で働きをするということだけじゃなくて、私たちの職場においても、学校においても、家庭の家事やいろんな ことにおいても私たちの24時間の全ての生活は神の働きであるということを知らなければならないと思います。教会で働いている人だけが神の働きをしているわけではない。皆さんが家庭であっても職場であっても家であってもどこであっても私たちは神の働きをしているんです。一生懸命学ぶことは神の働きです。一生懸命働くことは神の働きです。一生懸命家事をすることもまた神の働きですよ。そして私たちの全ての働きに対して恵みあれ、これに恵みあれと宣言をしなさいと言っているんです。私たちのこの手の働きの上に神の恵みがあるようにと宣言しようじゃありませんか。私たちのこの家庭に神の祝福恵みがあるように宣言しようじゃありませんか。私たちのこの仕事に学びに家庭に神の恵みがあるように恵みがあるようにと宣言していくものでありたいと思うんですけれど、心から感謝します。私たちは宣言するっていうこと大事ですよ。本当に大事です。神様このことに恵みがあるようにしてくださいっていうこと大事ですよ。神様の祝福があるように、神様の奇跡があるように、神様の解決があるように、私たちは宣言していくものでありたいと思います。そして神様は、そのような宣言を決して軽んじられるお方ではないということを心から感謝したいと思いますね。私たちには神様の恵みが必要であります。そして神様の恵みが必要ないという人は一人もいないんですよ。神様の恵みを受けていないという人も一人もいないんですよね。すべては神様の恵みであります。私たちは神様の恵みの中を生きているものであるんですけれど、その上でさらに私たちは神様の恵みを宣言して求めていくものでありたいと願います。今健康でいられるのは神様の恵みですよね。働く場所が与えられているというのも神様の恵みであります。またいろんな試練の中にあっても神様は問題の解決を持っておられるというのもまた神様の恵みですよ。私たちには分からなくても神様はその解決を知っておられる、持っておられるお方、そしてそのお方を信じることができているということ、これに勝る大きな恵みがどこにあるでしょうか。私たちはそのような神様を信じているんですよね。最後になりますけれど、本文に帰りますけれど、ゼルバベルにとって神殿を建てるという、これは確かに大きな使命だったと思いますけれど、そしてそれだけでも大変なのに、本当に敵から攻撃を受けて民の心もですね、だんだんだんだんとくじかれていく。何かこう働きをするときにですね、人々の心がくじかれていくのを見るほどこうやる気が失せるということないですよね。人々の士気が下がるということはリーダーにとって非常につらいことですよ。皆さんやるぞと言ってみんなシーンとしてたらですね、本当につらいんですよね。ゼルバベルはまさにそういう状態でしたよ。皆さん神殿を建てましょう、皆さん教会堂建てましょう、そんな状態ですよね。本当に心くじけるようなそんな状態だったと思いますよ。それはまさにゼルバベルにとっては大きな山でした。でもその大きな山を目の前にしたゼルバベルに対して神様は語られるんですよね。大いなる山よ、お前は何者か、お前はゼルバベルの前に平地となれと言われるんですよ。ここに私たちがすることと神様がなさることとがあります。すなわち私たちはあらゆる問題の中にあっても神様の恵みがあるようにと信仰を持って告白すること、それは私たちがしなければならないことですよ。そしてその告白を通して聖書の中では大いなる山と書かれていますから、それは並大抵の山ではない、並大抵の問題ではない、並大抵の悩みではない。でも私たちがそのような状況の中にあっても神の恵みがあるようにと宣言するときに、その山を平らにされるのは神様ですよ。 それがどんなに大いなる山であったとしても、それがどんなに大いなる問題であったとしても、私たちが信仰を持って告白するならば、神はその問題を、山を平らにされるお方ですから、心から感謝します。私たちはそのようなお方を信じているんですよね。私たちはあまりにも問題を目の前にして、その問題の大きさ、難しさ、またどんなにしんどいかということを告白しすぎるんですよ。問題を見れば見るほど神様が見えなくなってくるんです。悩みを見れば見るほど、悩みを考えれば考えるほど、神様が分からなくなってくるんです。でも私たちは今日知っていただきたい、どんなに大きな山でも、どんなに大きな問題でも、神様はそれに勝る偉大なお方だということを信じていただきたいんですよ。どんな山であっても、神が平らになれと言ったら、全ては平らになるんです。全ての問題は解決されていくんです。それが神様なんですよ。全知全能なる神様、そのお方をイエス様と言うんですよ。私たちはそのようなお方を信じているんですよね。現代訳聖書では、この恵みあれ恵みあれという言葉がですね、神様が祝福される、神様が祝福されると訳されています。言い換えれば、私たちが恵みあれ恵みあれということは、神様が祝福されるんです、神様が祝福されますという信仰の告白ですよ。必ず神様が祝福してくださると信じていますという信仰の告白です。このゼルバベルが頭石を運び出しながら、恵みあれこれに恵みあれと語ったように、私たちは神の働きをしながら、神様の恵みを主体求めていくものでありたいと思います。その時に、どんなに大きな山でも、その山を動かされるのは神様ですよ。私たちはそのようなお方を信じているんですよね。そしてその時、あなた方は万軍の主が私はあなた方に使わされたことを知るとあるように、恵みの宣言によって、何よりも私たち自身が神様が生きて働いているということを経験することができるんです。他の誰でもない、私たちがこの宣言によって、神が働いておられる、神が生きておられるということを経験することができるんですよ。この1年、私たちはこのことを通して神様の恵みがあるようにと宣言していくものでありたいと思います。本当にこの教会が、また皆さん一人一人の生活の中で、神様の恵みが豊かに注がれるようにと、この1年間心から願います。そして何よりも、権力によらず、能力によらず、神の霊によって、私たちが全ての働きをしていくことができるように、聖霊の力を帯びて、聖霊の力に満たされて、そして私たちが信仰を持って告白していくときに、神の偉大な御業を見ることができる、そんな1年間であるようにと心から願っているんですけれど、アーメンでしょうか。権力によらず、能力によらず、私の霊によって、私たちはこの1年間、この御言葉を教会のスローガンとして掲げながら、単なる言葉ではなくて、そのことを実践していくものでありたいと思います。今日も1日、神の恵みがあるように、この1年間も神の恵みがあるように、そのように祈っていくものでありたいと思います。今皆さんの祝福のために祈りたいと思います。それぞれ胸に手を置いてですね、皆さんの1年間の祝福のために祈りたいと思います。イエス様、ありがとうございます。今日このようにして、共に御言葉を通して、今年度の私たちの教会のスローガンとして、神の霊によって恵みの宣言をせよというスローガンが与えられたことを心からありがとうございます。神様、どうか今年度、この2013年度、一人一人の生活の中で、神様、あなたの恵みが豊かに注がれますように心からお願いいたします。ある人は荒野にいるかもしれない、 ある人は大きな山の前にいるかもしれないけれど、神様どうか信仰を持って告白する者に対してあなたの偉大な御業を見ることができるように心からお願いいたします。主どうかこの1年間あなたの霊によって一人一人を守ってください。一人一人を導いてください。私たちは決して弱いものではありません。神様あなたが共にいてくださいますから、主を心からありがとうございます。一人一人が神の霊に満たされて神の霊を帯びながら恵みの宣言をしていくことができるように、主どうかこの1年間も守り導いてくださいますように心からお願いいたします。そして年末には本当に神様がこのようにしてくださった、神様がこのような御業を表してくださった、そのような告白がなされていきますように心からお願いいたします。健康を守り、また霊性を守り、あらゆる環境状況を守り、この1年間も神の大きな祝福の中で、恵みの中で、神様の御手の中で歩んでいくことができるように、あなたが祝福し守り導いてくださいますように心からお願いいたします。今年度も素晴らしい1年となりますように、去年よりもさらに良い年とならせてくださいますことを心から信じありがとうございます。主よあなたの皆をあがめます。主よあなたの皆を賛美します。主よ心から感謝して愛する主イエスキリストの皆によって今にお祈りをお捧げいたします。アーメン。